オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。416回でございます。8月27日日曜日、時刻は13時48分お昼過ぎでございます。久々、はあ、安定の土日休みになりまして、のんびりとのんびりと収録ができております。いやー、もう台風でお盆を飛ばされまして、この前ね、お盆前回の収録の時はあれですけど、あの、まだね、ウォンチュベイベー、そうそう、あの、買っていただきありがとうございます。あの、第1弾、CD プレゼント希望者の方には発送できてると思いますので、ね、あの、喜びのツイートとかも、まあ、拡散希望ってこっちからご利用しのね、メッセージも添えて送ったので、ありがたく、いろんな方が拡散してくれたんで、またハッシュタグオルネポで振り返れればと思いますけども、あの、また、今もね、ガンガンまだ販売中ですので、ぜひ、あの、オルネポ、10周年記念シングルページを、もうトップに、すぐ、もう、固定で、出っ放にしてますんで、いちいちクリックして開かなくても、もう、オルネポのページを開けば、もう10周年記念ページがドーンと出てるというね、他のエピソードは右側から探してね、みたいな感じにしてますんで、とりあえずこれで、どんどん買っていただきたいと。せっかくですんで。で、また CD 作ってますので、封筒もありますし、順次、あの、希望される方はね、あの、KMJL ストア、クマジャックインレベルの方で買っていただいて、住所入れていただければ、もう、僕の方に来ますので、すぐ送りますので、よろしくお願いします。ガンガンね。で、また、オルネポの CM もね、ついてますんで、シングルのね、ウォンチュベイベーの、それの、まあ、複合版の CM もね、またオルネポも、まあ、今月ね、2回ぐらいの配信なんで、いろんな番組で今、ウォンチュベイベーの CM 流してもらってますけど、この勢いで、オルネポ絶賛配信中、シングルもあるよ、みたいなやつを作ろうかなと思って、今日作ってないですけども、そんなことも考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、今週、先週か、あと昨日か、ショッキングだね。ショッキングと言いますか。オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム2月18日日曜日。まあ、思ったのと違って、15時30分開演、会場。17時30分、2時間後に開演。もうその頃は、僕もう、羽田に向かってないと、だからアウトなんですよ。これで、行けないってなったんですけど、まあ、あとは土日で計画してたんで、日月にして、月曜日有休取れば、まあ、見れると。で、とにかくダメなのは、まあ、一番いいやつは土日月で、3連休取るっていう技があるんですけど、まあ、そこまでね、まず、この先、会社のメンバーがどうなってるのかとか、仕事の状況もよるので、あんまりわがまま。で、その先には、北海道また、3泊、4日か、連休取ってるので、あんまり不定ことできんなというのもありつつ、日月に変更したいなと思って、日月でもね、月曜日ね、すんません、みたいになるので、まあ、それを、で、だから、土曜日、撮ってた秋葉原のホテルをキャンセルして、で、航空券もキャンセルしようと思った。これが、キャンセル変更できませんってやつを買ってたみたいで、格安で。だから、溶けまして、溶けてしまったか、3万円ぐらい、ドブにしてるようなもんになるんですけど、でも、その、アプリ上は、ダメでも、でも席がそこで空席ができるわけだから、航空会社、窓口行って、僕もうこれ乗れないので、もうお金は払うんで、誰か、まうしね、土曜日なんで、満席だったら迷惑かかるなと思うので、この席使ってもいいですよ。僕次の他の便、買いますんで、でも買ったんですけど、だから、オードリーのオールナイトニッポン、東京ドームに行くのに、 飛行機代だけで6万円を払わなきゃいけなくなり、で、ホテル代が5000円ぐらいでしょ。で、これでアリーナのチケットが1万2000円。で、スタンド席だと1万円というのが発表されましたので、まあ、僕、アリーナを狙おうと思ってますんで、9月23日祝日の午前11時から販売スタートらしいんですけど、これ、だから1万2000円と、往復6万円とホテル代で、もうだから8万ぐらい。で、グッズも買ってるんで、T シャツ、リストバンド、ステッカー、ポスターとか、もうだから、ね、10万ぐらいかけて東京ドームに行かないかって、これちょっとしたね、ゾッとする旅行になっちゃったっていう、とんでもないことになりましたけど、もうしょうがないですよね。これで行かないって、もし、まあ、抽選に漏れる可能性もあるので、今のところオードリー側はそんなにチケット速乾するみたいな気持ちはないみたいなので、って言ってますけど、多分僕は速乾するんじゃないかと思うんですよね。で、抽選なので先着順じゃないので、もし4万5千枚以上注文が殺到した場合はそこから抽選をするって言ってたんで、まあだからそこからもう運なんですよね。でももう飛行機も買ったし、もうこれまたキャンセルできない、まあアゴタっていう安いアプリで取るのが宿命だったと思うんですけど、キャンセルできないので、もうね、これで抽選に漏れたら、もう東京に行くだけっていうね、まあ飲み会しようかなと思いますけど、誰かね、来てくれればと。もうそうならざるを得ない。もうね、これは運で、まあ僕一応ね、ぜひ早く、でも早くやってくれって言っても、オールナイトニッポンが終わってから、寝る時間もなく始めるのもかわいそうな話ですもんね。漫才すると思うんでね。いやー、しゃあないですね。しゃあないです。まあでもこれも、もうちょっと先走って、すぐホテル押さえて、飛行機押さえちゃって、それでもう時間もね、まあ今、ちょっと金額もそんな変わんなかったんで、発表待ってもよかったのかなっていうのはね、結論ですね。もう、なんか、インバウンドとか言ってるし、コロナが5類になって、もうみんな大解放になってるんで、もうすぐ取れなくなるだろうっていう恐れがあったんですけど、まあ、日月っていう取り方だったんで多分取れたんでしょうね。土日は多分取れないでしょうからね。とかそういうのもあるので、まあまあまあまあまあいいか。でもね、もうこればっかりは、なんとか見たいと。あとなんか若林さんがネットフリックスで星野源さんとライトハウスってトーク番組配信がスタートしたんですけど、あそこで言ってたのはネタバレになるから。ライトハウスを見てる人、今見ようと思ってる人は、10秒後、20秒後、30秒後ぐらいまでスキップしていただければと、今からね、今から飛ばしていただきたいと思いますけど、なんか、東京ドームの後、毎年一回武道館やりたいって言ってるんで、それも狙い目かなって、だからもう、毎年、横浜アリーナと武道館みたいになるんじゃないかなっていうね、以上ネタバレ、まあしゃあないね、まあショックはショックで、もう昨日もね、慌てふためいてしまってすぐキャンセルして、キャンセル期間で失敗して、そんな今度はホテルを取り直して、でホテルを取り直して、次は飛行機だと思うんだ。飛行機はなんか取れんで、多分金額の制限なのか認証が必要なのかね、でも3万ぐらいの買い物になるんで、それがわからんで、ああ、またエラーだ、またエラーだ、アプリで取れんやった、ああ、と思って諦めてお酒飲んでたのもあるんですけど、今日またよく見たらメールで、認証してくださいってメールが来てて、認証したら取れたんで、でも買っちゃったんですよ、でもね。もう後には引けないと。当たってからじゃ間に合わんと思ったんで、最悪東京に遊び行ってパン使って終わりというふうになりますけど、よろしくお願いします。だから今のところ2月18日、日曜日5時半から始まるので、多分3時間でしょう。6時半、7時半、8時半なので、また9時から10時ぐらいで終電まで飲める方を、横浜アリーナ編9月28日に引き続き、2024年2月18日の夜も、そんな、変な条件で飲める方を探そうと思ってますけどね。あと月曜日の夜帰るので、まあ月曜日の、まあそんな土平日の昼に空いてる方も、募集していこうかと。 夜飛行機で帰るんでね。まあ、やられましたね。しゃあないっす。はい。まあでもこれ、オードリー見れるか見れないかの、あとは、抽選。抽選ですね。はい、そこだけです。なんとかしたいです。なんとかなりますように。最悪東京ドームの前でずーっと見てる。立ち尽くすみたいな、写真だけ撮って帰るみたいな、ことにもなりかねないので。はい。ということでございます。はい。あと、これとはまた別で、ナイティナインのオールネイト日本歌謡祭 in 横浜アリーナがあるじゃないですか。10月28日土曜日ね。こっちは土曜日ありがたいんですけど、これ第2弾アーティストでアイコが、知念リナも出ると、ジョイマンもね、見たことある、それはありがたいですね。アイコ、今年、ツアー、今やってる最中ですけど、福岡が、木曜日か金曜日かなんか土平日だったので、あれ、地元の福岡の人間だけで賄える計算ですよね。だから、山口県なんか無理なんで、もう諦めてたので、まあ、ゼップのあのファンクラブツアーのね、やつは行けたんで、まあ、もういいかって諦めてたんですけど、横浜アリーナで、これはもう、ありがたいですね。和田アキ子に愛子ですからね。すごいですね。これは、非常にありがたい。またサプライズのね、前は星野源がフラッと来たら岡村歌謡祭の時ね、あとキングヌーの、井口さんか、がフラッと来たりね、まだ僕誰か分かんなかったんですけど、それとか見れたので、あと芸人のね、なんかちょっとコーナーとかもあって、いろいろ出てきたりとかあったんで、まあ、ちょっとその辺のサプライズも楽しみにしてますけど、もう、だからちょっとお金使いすぎましたね、これね。がっつりいっちゃいましたんで。しゃあないっす。はい。でも助かった。だから、もう、岡村隆史、オールナイト日本歌謡祭、in 横浜アリーナ、6年前、6年ぶりなんで、7年だと思うんですよ。17、18、19、20、22、23でしょ。だから、ちょうど名古屋にいた時なんで、僕新幹線で、まあ横浜アリーナ近いなと思ってすぐだったんで、あの時に、愛子のパフォーマンス見て、で、ラジオって曲に感動して、その後に出たシングルを予告か。予告ってシングルを買って、そっから、やっぱラジオ、やっぱヘビーリスナー代表なんで、やっぱこのラジオを愛するアーティストの素晴らしさで感動して、そっからね、よく聞くようになって、で、ついにはもう今、ベイビーピーナッツ会員入りしてるので、いやーよかったなと思って。でもね、横浜アリーナのチケットも取ってるんで、あれは先着順だったんでね、前の方で1分で取れたんで、あとは、23日祝日休みだったらいいですけどね、ダメだったらもうまあ慌てなくていいって言ったんで昼休み取るしかないんですけど、争奪戦ですね。いやーちょっとね、ショックと喜びの交差する、この、10周年を明けた、10周年イヤーのオールネポでございますけど、そんな生活をね、送っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。あ、そうだ、そうだ。じゃあ、そろそろ行きましょうか。来た。行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のさんの、オールデイズだ、ネッポン。
ててて、ててててて、ててて、ててて、ててて、てて、てて、てて、てて、
はい、山口の片隅からお送りされます。宇部市の中心からお送りされます。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第416回でございます。よろしくお願いします。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。短く略すと、オールネポーはい、ということで。で、昨日、キレイとも無事に収録しましたんで、9月もね、はい、安定して、まあ僕が、 編集する。あ、止まった。止まりましたんで、それでは第416回、よろしくお願いいたしまーす。
ハケビッチャーの、部屋出そうなんだけど、ここで閉していいかな、いいかな。ゲリよ、ゲリゲリ。いいじゃないの。桃屋のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ということでお送りします。さあ、なんか今月2回、3回できたんですか？うわぁ、でかいね。今月できたと思いますよ。はい、8月7日。あ、今月2回目か。2回目か。CM 音源とか流したんでね。まあ今月も、まあ2回できてよかったなっていうことですけど、まあ、どうですか？今、めちゃめちゃ流行ってるっしょ。コロナが。で、まあね、ツイッターにはなんとなく上げてますけど、妻ジェニファーが、コロナになりましてね、水曜日か、先週。もうだから水木金土日で5日目。もうだからもう明日にはだいぶ、もう感染しないんじゃないかと思うんですけど、それまでもう職場がえらいことになってて、もう職員も、で、障害者施設、高齢者のね、施設、だから利用者、そのずっと泊まってるっていうか、そこの施設の中で生活してる利用者も、職員も、もう男子と女子と、もうガンガン蔓延してて、もうやばいみたいになってたけど、妻ジェニファーは今んとこ大丈夫大丈夫って言ってて、で、僕仕事終わって残業ライン見たら、なりましたと。で、もう、一階にこもっときます、みたいな、ラインが来て、なったんかーいと思ったんですけど、まあ、オルネポ御殿はね、おなじみ、もう、二世帯住宅、大豪邸でございますので、まあ、4LLDDKK なんで、まあ、一階のスペースを、花丸と、妻ジェニファーが少し、我々4人は2階で過ごすという、完全隔離政策。まあ、一階、次男次郎丸、じゃ、長男ブライアンか、がコロナになった時も、まあ、その隔離で僕らは感染しなかった。その2階の部屋にブライアンが、ね、おったんで、僕らは1階のトイレと1階のお風呂を使い、みたいな。これでいい、みたいな。で、大丈夫だった。で、今回も、まあ、その手で行こうということで、今んとこみんな、一応、抗原検査で朝、陰性であることを確認してから熱を測って、まあ、出勤するっていうパターンでは言ってるんですが、まあ、ね、子供たちがなるのと妻ジェニファーがなるのは全然違うくてね、で、まあ、この週末はもう、思いっきり僕がドカッとカレーを作りまして、久しぶりにカレー作ったんですけど、で、ご飯ももう炊いてすぐタッパーに入れて冷蔵庫入れて、もう、あとはそれぞれ火にかけずにレンジで温めて食べなさいみたいな。まあでも週末もね、長男ブライアンも長女ブレンダも、次男次郎もいろんなとこでご飯食べに行ったりとかなんとかっていう、結局家にいるのはそのうちの一人ぐらい晩ご飯食べるのはみたいな。まあね、あとロバート国王から冷凍物の、支援とかね、なんかいろいろ来てましたんで、まあもうこれで困らんだろうみたいな、な感じで、まああながち僕も家事ができちゃうので、ご飯作ったりとか、茶碗洗ったりとか別にね。で、もう洗濯物はもう子供たちもした子じゃないんで、勝手にせえと思ってるんですけど。で、僕は僕で自分の洗濯物は、まあこれがね、1階に洗濯機があるんで、そこだけ、脱衣所だけが共通のね、妻ジェニファーが利用するとこなんで、そこだけが緊張の瞬間なんですけど。まあでも、大丈夫だったんで、今のとこね。もう大丈夫でしょう。後で知ったんですけど、長女ブレンダーもお風呂の道具がめんどくさくて1階のお風呂に入るって言って、いいんかそれでって言っても大丈夫だったんですけどね。また明日朝抗原検査をして陰性ならもう大丈夫でしょ。っていう感じなんですけどね。まあでもなんですか、4人で、だから妻ジェニファーを3日ぐらい見ない。だから壁越しにちょっと元気みたいなのは姿見ることなくやってましたけど、でも、なんかその、リビングに子供たちと僕だけ、これだから、まあまあまあね、今実際は違うけど、これ妻に先立たれますと、これか、 この感じかっていうね。まあ子供たち大きくなってるんで、まあでもこの感じかっていうね。まあ、まあね。まあだから結構、子供たちは洗濯物とかね、あとご飯の準備とか、その辺をやってもらってるところが、まあ、僕に変わる。で、僕も残業で遅くなったりするんで、お前ら勝手にやっとけみたいになるでしょうから、まあその辺が歪んでいくんだろうなと思いながら、まあ、まあね、ほんと、全く何もできない人たちで、母親がいないとどうにもならないみたいなことではないので、でもなんか、いないってこんな感じか、ってちょっとよぎるっていうかね。まあでも順番的に僕が先に死ぬでしょうから、まあそれはね、まあ大丈夫だと思うんですけど、これが続くか、みたいなね。まあ、またまた、もし離婚とかなるとまたこんな感じ。まあその時は僕は家にいないでしょうけど、追い出されてるでしょうけど。まあでもなんかね、ちょっとよぎるというか、まあ想像するにはちょうどいいっていうか、ちょっとリアルになんか、ああ、いないってこんな感じみたいな。まあで、花丸の散歩をこっそり、まあして、するって、まあ花丸とも一緒に1階のリビングにいるので、僕らも入っていけないんで、でまあ、そんなに症状も重くなくて熱もすぐ下がって、なんかもうこそと、外に散歩には行く言ってましたけどね。だから散歩、まあ、これね、まあ、ほんと、あとは僕らが分担して散歩する生活がプラスされるみたいな。もしも、4人家族になったらみたいなね。ちょっとこんなかっていうのはありましたけど。まあ、とりあえずあと1日2日ですかね。この隔離生活も。まあ今とこ、まあ、無事にね、怖い蔓延してるとは聞いてます。まあでも近所の隣の会社とかもあの人がなったこの人がなったみたいな話も来てて結構多いねと思いますけどね。皆さんもね、お気をつけくださいっていうやつですよね。もうなんかすぐ移るみたいなんで、重症化はね、当初最初の頃に比べたらそんなに恐ろしい感じではなくなってるのは確かですけどね。家で寝てりゃ治るみたいな感じにはなってますけど、すぐ映るっていうね。すぐ言うみたいなやつですよね。怖いなっていうやつです。はい。まあそんなんで、だからまあ今日土日休みでゆっくり昨日も過ごし、もう家出たのは髪切りに行ったぐらいですかね。あともうずっと家に行く。もう暑いんでね。で、今日は今日でまた朝起きて、なんかネットフリックス見てたら地獄の花園はなんかネットフリックスで見れるってなってたんで、バカリズム脚本ですかね、長野めいちゃん、七尾とか、森さん中の大島さんとか、河合さんとかね、AKB、元 AKB か。あと小池栄子とか出て、とかね、遠藤健一さんとか出てる。映画が、あれか、OL の喧嘩するやつやと思って、あと広瀬アリスも出てるか。面白かった。やっぱバカリズム大先生面白いっすね。なんかこのままこの感じで終わるんだろうなから絶対ひねってくる感じと裏切っていく感じ、いい意味でね。やっぱ方程式を崩す式の凄さっていうか、やっぱずっとネタ作ってる人のやっぱ何ブラッシュアップライブもライフかとかもそうやったし、なんかウェディングハイヤーとか僕映画館で多分見ましたけど、バカリズムの脚本やっぱ面白いですね。なんかね、ちょっとコントチックというか、はしょるとこはしっかりはしょり、突っ込みどころも残しつつっていうかね、で、話を進めていく感じと、いいね、やっぱね、こうなるみたいなね、みたいな面白いなと思って、今日もそれを、昼まで見てましたけど。そんなこんなしてたら、花江から、浩平くんの、ベーコン送ったからって言って、今日来てましたけどね、塊が。あれも溶けたら食べようと思いますけど、ワンパクベーコンっていうやつですか、塊が来てたんで、まあ、溶けたら食べようかなと思いますけど、そんなこんなね。で、昨日、休みの日、それで一気見したのが、ライトハウスですよ。まだみんな見てないですかね、ネットフリックスで。 若林さんと星野源のトーク番組全6回ね。面白かったっすね。あれ、まあこれ、もうでもいろんなところで言ってるから、ネタバレじゃないと思うんですけど、何曲か、一回ずつ収録、月に一回トークするみたいな流れで場所を変えて、その後曲を作るっていうんですよ、星野源が一人で。それの曲が良くて、これだから、アルバムにしてくれりゃいいのな、とか、まあね、スポーティファイで配信とかもしてくれりゃいいのな、と思ったんですけど、いい曲作る。よくあんなトークから曲が生まれるな、みたいな。ものを作る回も、ね、エンタメの人ってすげえなと思って。で、その、こうネタバレっていうか、第1話とかで若かった20歳ぐらいの頃に過ごした場所での、まあ、収録をしてて、で、あの、ね、だが情熱あるとかでも描かれてましたけど、めちゃめちゃ苦しみながらの今があるというやつですよね、若林さんとかも。で、星野源さんも、めちゃめちゃ大変だったっていうか、まあ、あの、辛い、売れない時期を過ごして、あの、先の見えない、あの、なんですか、苦しい感じの、お金もないし、何者でもない自分がそこにいてっていうね、その先に今があることは全く描けない状態でもがいてるみたいな、のを言ってて。で、まあ、共感はできるんですけど、僕は未だに何者でもないので、そこは違うんですけどね、あの大スター二人、天才クリエイターみたいな二人と比べるわけにはいかんですけど、でもなんか共感できることがすごいあって、確かにあの頃、めちゃめちゃ苦しい方のを思い出すなと思ってね。まあ過酷な、まああの、何、やれるもんならやってみろみたいな、その、自分の若い頃を、その、他の人に乗っけたらぶっ壊れるんじゃないかぐらい、みんなそれぞれ多分いっぱいいっぱいな時があると思うんですけど、自分もね、そりゃもうあの、親に恵まれず、お金に恵まれず、で、運だけ流れって生活するけど、どんどん苦しくなって、もう、何？これは、生きていけないなぐらいに追い込まれながらも、みたいな時期があったので、なんかその辺の話をね、若い時代の話をしてたので、なんか思い出しちゃって、あの、めちゃめちゃバイト三つ影持ちとかね、あの、どうにもならん感じのあの、時代を思い出したんで、今ね、こういう暮らしになってるとは。だから、桃屋を始めるぐらいまではもう、ほんと、あれがだから2003年でしょ ?2003 年だから、何年だ？え ?26 年、26歳、あ、違う、30歳ぐらいか。30歳ぐらい。多分30歳ぐらい。あの30過ぎぐらいまで、もうほんと、まあ、めちゃめちゃきつかったんで、あの、桃屋が始まるまでのあの、なんか真相、体重が今より20キロぐらい、少なかった時代の、過酷なね、あの、めちゃめちゃバンドしながら、バイト掛け持ちしながら、会社員で店長やりながら、店長になって、ブラック企業になって、ものすごくクソミソ安い給料でボコボコに殴られながら、自分の自信をなくし、もう俺はダメなんだって、ちょっと、うつ病みたいな、やつからの桃屋になって、桃屋始めて、そっからその、何、洗脳じゃないですけど、もう完全に、落ちてた、感じから、だんだん元気になっていって、経済的にも復活を遂げながら、みたいなのから、そっからの20年は、今に至るまではね、まあ、その、もうそれまでに比べると全然違いましたけどね。まあ、だから桃屋まで、桃屋以降、桃屋以前で多分もう地獄の境目がすげえあるので、はあ、まあ、その頃のね、なんか、 感じがものすごく共感できるトークが続いてたんで、まあね、人を恨むというか、何、環境を恨むというかね、ああいう、で、今があるみたいな。でもなんか結構ね、その、あんまり言うとあれなんですけど、その、まあ僕がいつも言ってるような感じのことをもっとすげえ言語化してくれて、あの、生きる苦しさから何か導き出して今があって、で、今は今で苦しくてみたいなのとか、なんかそのもう言語化がすごくて、僕が言ってるようなことをもっとわかりやすくこう言ってるような感じですげえ良かったんで、あれはだから、で、若い子たちのインタビューもあったりね、悩んで悩みがないとか、悩みが苦しいとか、夢がないとか、なんかそんな話してる若者に対してなんか、あとなんか自分が好きなものをみんなに言えない苦しんでるみたいな話とかね、そのアドバイスもすごかったし、なんか、あれはね、ちょいちょい、で30分ぐらいなんで、ちょっと見ると、だまあね、結構人生行き詰まる人とか苦しむ人とか、もうなんかやけくそになってる人とか、ああいうネットフリックスのあのライトハウス見るといいんじゃないかなと思いましたけどね。まあ、でもなんかでも一貫して、なんかでもいいなと思いますね。楽しかったらいいじゃんっていうのは最終的に僕は思いますけど。で、なん灯台、ライトハウスって灯台って意味で海のね、みんなを照らすとこ、でも足元は暗いみたいな、灯台元暮らしみたいな、そんなのも含まれてるらしいので、あの二人はそういうのにうってつけじゃないかっていう佐久間さんのキャスティング。ああ、面白かったですね。よかったですね。ぜひね。もう覚えるぐらい見てもいいんじゃないかと思うんですけど、なんかね、でもあの、よく考えて答えを出してる人だからこそ言える言葉みたいなのが続くので、た取ってつけて、小手先でうまいこといいこと言ったったみたいな感じじゃないので、あの辺がすごいなと思ってね。で、未だにみんなあの、大スター悩んでますみたいなのも面白かったし。で、東京ドームがオードリーのオールナイトニッポンのね、2月控えてることもちょっと触れてたし、あと、奥さんの話が出てくるんでね、二人ともね、やっぱそれはガッキーと結婚できるな、みたいな感じもあるし、妻が言ってますけどね。若林さんの奥さんもなんかお笑いマニアっぽいことも言ってたし、あの辺面白かったなと思って、まあでも、二度と戻りたくないけどね、若い頃の。あの頃の自分に戻りたいかつ、絶対戻りたくない。まあでも、あの頃は描、あの、スター二人も言ってましたけど、こうなることは描けてなかったみたいな。僕も描けてなかったけど、でも、まあ、良かったなと思うし、なんだかんだうまくいってんなみたいな。この結末を知ってたら、知ってても知らなくても。で、なんか、やっぱ、いろいろ考えてたからこそ、ちょっと気分転換した瞬間にパッとアイデアが出たりとか、なんか、いい方法が思いつくとかってあるらしいので、やっぱ考えてなきゃいかんなみたいな感じになると思うんですけどね。まあまあまあざっくり何を言ってるかわからないですけど、見た方がいいなっちゅうやつですよ。ライトハウスね、ネットフリックスね、あれはいいっすね。DVD があるなら買っときたいぐらいな感じがするんですけどね。曲出らんかなっちゅうやつですよね。なんかあプスンさん来たと。ゆかちゃん、そう。具現化すると頭もクリアになりますね。そうそうそうそうそう。藤崎なるみ、傘ないの傘が違うんやけどね。アンブレラの方ないけどね。それレンタルの方や。まあ、ありがとうございます。まあそんな感じで、生きておりますので、よろしくお願いします。まあだから、オードリーの東京ドームに関しては多分もうこれ、3万円溶けちゃいましたんで、まあ、10万、つぎ込んで、なんとか、行こうとしますんで。だから、飲み会ですね。2月18日日曜日の夜、終電まで、水道橋、秋葉原、あの辺で、なんとか飲もうという作戦に変わりましたんで、またその辺もまた、あとね、来月のオールナイト日本歌謡祭、10月か、28日もね、またぼちぼち、なんとか、まあ、一人で飲むしかなくなるかもしれないですけど。まあ、そんな感じで、 よろしくお願いしたいと思います。さあ。で、今日は、ウォンチベイベー絶賛今、ダウンロード販売中ですけど、熊の方に確認取ったら、OK 出たので、ちょっとみんなに聞いてもらおうと思って、ウォンチベイベー、花もげら、最初、熊が作ったデモ音源があって、これを渡し、されて、これを聞いて、こっから、今のウォンチベイベーの詩を、はめていったっていう。まあ、で、シングルのやつとアレンジが、まだ若干、わかりますかねみんなね。だいぶ、ちょいちょいアレンジが変わってるんですけど、ドラムとか特にね、音が良くなったりとか。で、最初にもらった、一番最初にもらった音源の花もげらのやつ。クマが、ファンファンファンファン歌ってるやつがあるんですけど、あれが、すげえかっこよかったんで、一回聴いてもらいたいなと思って。タイトルはだから、アーソプスーザーレアなやつですよ。だから、みんな、ね、これはあんまり世に出ないやつなので、せっかくなんでね、これがこうなって、こうなりましたみたいなことで、僕もそっから詩を 2点3点させながら、こう、はめ直して、書き直してみたいなのもあったんで、最初これもらって、皆さんだったらどんな詩書きますみたいな、っていうね、のを聞いてもらおうかなと思います。じゃあ行きましょうかね。なんでしょうね。ウォンチュベイベー、花もげら、花もげらベイベーか。クマジャックインレーベル、デモ音源。これを聞いてもらいましょう。じゃあ、行きましょうか。デモ、花もげらベイベー。それでは、言いましょう。流れるか？
はい、クマ、ジャックインレーベルで、鼻もげら、ベイベー。だと思います。でした。